日常に潜むエンタメニュースゆるためちゃん。この番組はケリーが日常に潜むエンターテインメントゆるとカジュアルにお届けする番組です。 Apple Podcast、 Amazon Music、 Spotify、 YouTube などで放送しております。今回のトピックは、初めて W リーグのバスケットボール観戦に行ってきたということでご紹介していきたいと思います。まず W リーグって何かと言いますと、おそらくなんですけど、ちゃんと調べてから話せよっていう人もいるかと思うんですが、何でしょうね、W。B リーグかなと思ってたんですけど、B リーグは男子バスケットボールのリーグが B リーグで、女子バスケットボールが W リーグみたいだそうです。まあ、サッカーでいう J リーグみたいなもんですね。の W リーグ。つまり女子プロバスケットボール観戦に行ってきたっていうことですね。なんでこの急にバスケに行ってきたかっていうとですね、私の人生のバケットリスト、やりたいことリストに、なんとバスケットボール観戦というのが入っておりまして、まあちょこちょこ見に行っている知り合いがいたので、連れて行ってもらったっていう感じなんですね、簡単に言うと。で、以前NBA ってバスケやってんのかな、アメリカのバスケットのリーグが NBA なのかな、ちょっと雰囲気でしかわからないんですが、まあそれが確か埼玉かどっか関東圏で、来て試合があるっていうのを見つけてチケットを見たんですけど、なんか少なくても1万円とかでは足りなくてですね、やっぱりコンサートとかだと、まあ設営とか演奏者とか、もちろんね、たくさん現地から来るスタッフはいると思うんですけど、やっぱり出演者というか出てる人も多いので、確か最低料金のチケットが3万円ぐらいだったかなと思うんですけど、ちょっとそれは手が出ないなと。だって新幹線で行くだけで往復大阪から東京3万円ぐらいすると思うんですよね、確か。でチケット3万円で6万でしょ、宿泊が1万でできるとして7万でしょとか行っちゃうと、結構国内旅行でそれっていう感じになってきちゃうので、泣く泣く諦めたんですが、まあアメリカに行くよりは安いっちゃ安いんだけど、もうハードル高えな、初めてのバスケでみたいなところがあったので、今回は関西で行われていた W リーグのレギュラーシーズンを見てきました。チーム名まではあんまり覚えてないんだけど、なんだっけな、これちゃんと言った方がいいのか、あえてぼかした方がいいのか、何なのか、水色のところと水色のところは何ていう名前だったっけな、ちょっとW リーグのリーグのチームを見てもらったら大体わかると思うんですけど、まあ、なんかあんまり関西にはチームが ないらしくてですね、そもそも。まあ、水色のチームと、トヨタ、宝石、違うな、石棒、みたいな。車じゃなくて、なんか布系の、そういうやつと、あとは、なんとか化粧品。ピンクの、なんとか化粧。ひどいな、チーム名の覚え方。と、エネオス、サンフラワーズ、だったかな。それだけ異常に記憶が残ってるんですけれども、ちなみにエネオスは結構強い方で、リーグの今2位ぐらいで、なんとか化粧品は5位ぐらいだったかなと思っております。で、水色は確か最下位だったのかな、どこかが最下位だった気がするんですが、あ、姫路のチームかな、唯一関西のチームが姫路だったのかなと思うんですが、 今のところ成績は良くないみたいで、でも昨日はなんか勝ってたみたいなんですけども、今日は負けてましたね。はい。というわけで、その4チームがそれぞれ1試合ずつ、2ゲーム見れるというチケットだったんですけれども、なんとチケットのね、携帯を簡単にあのチケット取ってくれた人に教えてもらったんですけど、まあ、一番外側のスタンドがなんとお値段2,000円、そしてその下のアリーナとスタンドの間に可動式のスタンド席みたいなのが設けられてて、そこが2倍の4,000円、そしてその下もうフロア、なんていうの、アリーナ、アリーナっていうか、なんていうか、コートの四隅、コートのコートに沿って4辺っていうのかな、あのパイプ椅子が設けられてて、そこが9,000円ちょっとみたいなね感じのお値段で、まあなんだろう、コンサートとかに行くよりは安い、何より自由席2,000円は安すぎる、学生もかなり行きやすいのかなっていうところでした。このくらいの価格帯で他に行ける公園ってあの寄席ぐらいしか知らないです。寄席もアホほど安いと思うんですけど、だって多分2,000円ぐらいで、多分同じく、ちなみにバスケ5、6時間ぐらいあったんですけど、2ゲームなのに、寄席もそのぐらい楽しめるので、めちゃくちゃ安く楽しめる部類の娯楽というかスポーツ観戦なんじゃないかなと思っています。ちなみに私が過去に行ったスポーツ観戦は今回のバスケットボールと野球が何回か、オリックス対カープとソフトバンク対どこかとそのぐらいかな。カープ2回ぐらい行ったかな。なんだっけ、オリックスの球場、なんか兵庫県の山奥と福岡ドームで見たことがある気がするんですけど、うん、あと関西にいるうちに1回ぐらい甲子園球場とかにも行ってみたい気がするな。ということで、バスケと野球とちょっとどちらかというとショー寄りなんですけど、アイススケートショーで浅田真央ちゃんとかを見たことがあるっていう感じです。あと思い出した、相撲に行ったことがあります。相撲と、あとプロレスも行ったことある。プロレスってスポーツなのかな。プロレスも1回かな、1回見に行ったことが、しかも野外、なんかすごい蛍光灯悪いタイプの痛そうなやつね、1回だけ見たことがあります。これはスポーツなのかな、よくわかんないですけど、あんまりスポーツ見たことないんですけど、あと行ってみたいのはサッカーとバレーボールですね。っていう感じで、これ何を伝えたかったんだろうか。まあ、バスケットボールを見に行ってきました。バケットリストに入っているものでした。印象に残った選手は、エネオスの、なんとかラム選手、10番。193センチ、パワーフォワードっていうので、ね、まあ、背が高くて、男性っぽいショートカットで、結構、ガタイもがっつりしてたので、すごく覚えやすかったっていうのと、あと、ピンク、シャンソン化粧品かな、ピンクのところは、12番の子がめちゃくちゃ可愛かった。イッチーの、K-POP のイッチーのリアみたいな感じの雰囲気なんだけど、遠目から見るとね、近くからは見てないんで顔はあんまりわかんないんですけど、リアって運動神経そんなにっていうか良くないんですけど、リアがめちゃくちゃ運動神経良くなったみたいな感じでしたね。あとは、ちょっと、見ている間にすごくスラムダンクっぽい、スラムダンクの何かしらの BGM が脳裏をね、駆け巡っておりました。スラムダンクって、漫画もアニメも完璧に見た記憶はあんまりないんですが、 最新の映画は見に行ったので、ま、映画の曲っていうよりかは昔のアニメの曲がのが脳裏に流れてたんですけど、あとはこのスピード感、4クォーター1分違うな、4回戦あって1クォーター10分なんですけど、思ったより選手交代がめちゃくちゃあるのと、10分なんだけど選手交代がめちゃくちゃ多くてめちゃくちゃ止まるのと、ファールもめちゃくちゃ多くてめちゃくちゃフリースローが多くてめちゃくちゃ止まるのと、合間合間に結構休憩があったりとか、タイムアウトでタイムがあったりとか、2クォーター終わったら20分ぐらい休憩があったりして、まあ選手は走り回ってるんで大変だと思うんですけど、1試合で、まあ少なくとも1クォーター10分なんで40分、プラスアルファってなると、待ってよ。40分と20分だったと思うんですけど、2クォーターと3クォーター目の間が。そうするとそれで60分。で、その間にいろいろ止まると、1時間半ぐらいはかかってんのかなーっていう感じで、思ったより試合が、長かったです。つまらない試合だと本当に長いと思います。で、野球の時は、結構大きな会場、オリックスの時はあんまり覚えてないんですけど、まあ少なからず野球の時って、客席を出て、廊下みたいなところに出ると、お店がいっぱいあって、お店も楽しめるっていう感じだったんですけど、まあ買わなくても見て楽しんだりとか、散歩したりとか、まあビールサーバーでね、ビール配ってたりとか、すると思うんですけど、バスケは明らかに予算が少ないなーっていう、体育館でやってまして、なんか私立、市営の体育館みたいなところでやってて、なんか結構ど田舎の方で、ど田舎って言ったらそこら辺の人に怒られるかもしれないんですけど、今回大阪の試合を見に行ったんですけども、私も初めて行った岸和田の方も、なんか外観もすごいクモの巣みたいなのが張ってるような、会場でした。雲を去ってるっていうか、なんか2階のスタジアム2階のスタンド席に上がって入り口に入る前の上のガラスのところがそんな感じでしたし、その駅、最寄り駅から会場まで17分ぐらい歩きましたし、結構辺鄙なとこでやるなっていうのが第一印象でした。そしてなんか、まあ W リーグのグッズが外で売ってたりとか、まあ各チームごとの、グッズが売ってたりとか、あと、アートワークにも映ってるハリセンみたいな応援グッズも無料で配ってるチーム。今回この黄色とピンクは無料で配ってたんですけど、まあそういうのも配ってるのは面白いんだけど、それ以外にあるのが自販機のジュースしかないみたいなね。まあ、ちょっと駐車場が近くにあって、その奥にローソンがあったんだけど、ローソンかーとか思いながらね。暇を潰したりしておりました。で、一試合目は結構20点差ぐらいあって、水色じゃなくてオレンジのチームか。オレンジじゃない、カーキ。カーキじゃない、エンジのチームが、トヨタか、トヨタなんとか、みたいなね、チームが圧勝してたんですけど、2試合目のエネオスとシャンソンは、すごく接戦の面白い試合でした。そういう面白い試合になると結構見応えがあったし、今回シャンソンが5位ぐらいのチームで、リーグの中でね、多分15チームぐらいあるのかなと思うんですけど。で、エネオスが2位。で、1位と2位のチームが、今のところ負けなしで、なんかの、僅差でエネオスが2位だったんですけど、今回ね、負けがついてしまったので、 まあ、そういう意味でも面白い試合だったかなと思いますし、ギリギリあともうちょっとでエネオスが逆転してもそれはそれで強さが見れて面白かったかなと思うんですが、なんとシャンソンが勝ったということで、すごく面白い試合となりました。でキャパ的にはおそらく一緒に行った人によると会場は2000人ぐらいだったのかなというところだったんですが、来場客の発表が最後にありまして、ちょっとこれ説明してる順番が正しいのか、正しいっていうかなんていうか分かりやすいのかよく分かんないですけど、まあ、最終的には1000人ぐらいの来場があったということで、日曜日で1000人まあ少なくはないけど多くもないかなって、だって座れるとこまだいっぱいありましたからね。これ結構埋まらないともっとバスケが盛り上がんないんじゃないかなっていうところと、まあ立地というか会場が結構行きにくいなっていうところがありましたね。でまたちょっと試合の方に話が戻ると、初めて見に行って面白かったなっていう点は、試合中に BGM がかかるっていうところですかね。しかもチームごとになんか決まってる曲があるらしく、オフェンス攻めの時にその攻めてるチームの曲がかかるっていうので、なんか手動で切り替えてるのがすごく面白かったなと思いました。面白かったんで、なんならそのスイッチングをやりたいって言ってたほど面白かったです。でどっちのどこのチームだったかな、ピンクのシャンソンだったかな、多分優勝したチームだったと思うのでシャンソンだと思うんですけど、シャザムっていう、ちょっと発音とか合ってるのか分かんないですけど、シャザムっていうアプリで分からない曲を検索できるアプリがあるんですけど、それで検索するとすごいアイドルっぽい曲使ってるなと思ったら、フィロソフィーのダンスっていうアイドルだと思うんですけど、フィロソフィーのダンスの曲を使ってたのがなんか面白かったです。であと意外とそのアイドルつながりとしては、その入場した時のチケットと一緒に渡されたなんか新聞みたいなのがあったんですけど、桃色クローバー Z のリーダー桃田かな子が映っててびっくりしました。かな子のテーマカラーは赤なんですけど、なんかピンクリボンの広告かなんかでかな子が出てて、まあ、かな子すごい急に慣れ慣れしいんですけど、実はももクロのライブも行ったことがあります。かな子のかな子も昔バスケをやってたみたいで、その記事によると、なんかたまに地元静岡県なんですけど、静岡県に帰ってたまに体育館を貸し切ってるのにワンオンワンでバスケとかするみたいです最後こんな話で終わるのか。まあそんな感じで印象に残った選手の話もしたね。何だったかな、ちょっと沖縄っぽい感じのトナンとかラムと、本当に沖縄出身のシャンソン12番のチャイナと書いてチナさん、結構高校を卒業したばかり、そうでもないな、でも比較的若くて21歳ぐらいというリアニの子だったんですけど、ただね同じポジションの先輩が確かシャンソンのリーダーじゃなくて、なんだポジションリーダーはなんかアイドルだな、なんて言うんだろう代表10番、バスケって10番がなんか偉い人なのかな、その黄色の全然伝わんないぞこれ。エネオスの10番はそのなんとかラムさんだったんですけど、まあでも1番だったな、ピンクの1番シャンソンは、リーダーじゃなくてなんだろう、コーチじゃなくて、なんか偉い、選手の一番偉い人、キャプテンか、キャプテン、キャプテン、キャプテン。 キャプテンみたいで、なかなか12番あんまり出る機会がないらしいんですけど、今回1試合で2回出て、1回目はめっちゃいい活躍したんだけど、2回目はそうでもなかったかなっていうところでしたね。で、まあ、めちゃくちゃ、まあ、2回目の試合の方が後で見たんで、まあ、割かしがはっきり覚えてるんだけど、やっぱりポイント取りに行く選手とか、なんかボール回す選手の方がやっぱり大きく活躍、なんかすごい動き回るんで、すごく見応えがあったかなと思いますし、やっぱり背の高くて大きい選手は、まあ、基本ゴール下にいるポジションらしいんですけど、のことが多いらしいんですけど、結構ね、外国人の選手もいまして、そういう人たちも見てて面白かったです。ちなみに私がその休憩中ローソンに行って帰ってきた帰りに、選手の何だろう、関係者違うな、ちょっと待ってよ、2個ビハインドというか裏話というかなんかありまして、まあ、休憩中、1試合目の休憩中に途中でローソンに行ったんですね、外ので、その時にタクシーを降りて、マネージャーらしき人たちと、真っ黒い服を着た人と、マネージャーらしき人2、3人で会場に入っていく選手がいたんですけど、唯一、なんか一人で後から入ったのかな、みたいな感じの人がいて、もしかしたら、大きさ的にラム選手だったのかな、っていうような気が、今なんとなくしております。いやもう、ラムしか印象にないから、ラム選手だったのかなって思うんですけど。まあ少なからず、なんかそういう選手の入りを目撃したような気がするっていうのと、で、ローソンに行って帰ってくるときに、また違う道から帰ってきたんだけど、まあ9000円の席は1階から入るみたいだったんですけど、まあ、4000円、2000円の席は2階から入る、動線になっていたんですけれども、ローソンから帰ってくるときに、行きとは違う道で帰ってきて、それが1階から入る道だったみたいで、1階の廊下を通っていたら、まあそこのドアからは入らないでくださいね、みたいなところがあって、まあ入れないようにはなってたんですけど、その締め切ってあるドアと、その入らないでくださいねのロープの間にしゃがんでる黒人の人がいて、なんか毛布じゃないけど布を全身にかぶって顔だけ出しててめっちゃ怖かったっていう、多分選手が精神統一か何かをしていたのかなと思うんですけど、ちょっとびっくりしましたね。なんかホームレスの黒人がなんか寒さをしのいでいるのかなぐらいの感じの雰囲気で三角座りして布かぶってたので、ちょっとびっくりしたんですけど。タクシーで乗りつけてる選手を見たっていうのと、なんか布にくるまってる黒人選手を見たっていうのが、謎のこのね、休憩中に歩いてると、歩いてて出くわした面白いエピソードでした。というわけで、全然まとまりのないお話だったんですが、いかがだったでしょうか。まあ、バケットリストに入ってるバスケットボールを観戦するっていうのでね、しかも2000円でね、その2ゲーム見れたっていうことだったんですけど、スラムダンクのように、スラムダンクの漫画がどうしてあんなにゆっくり描かれているのかっていうのを、なんか体感したような気がしたのがすごく良かったなと思いました。一試合でこんなに時間がかかるのかと。それをまあ、小回りで書いてたら、それは、下手するとね、一冊でゲームが終わらない時もあったんじゃないかなとは思うんですけど、なんかそのぐらいのね、印象なんですけど。井上先生は、正確にというか、まあ、心理描写も描いてるとね、まあそりゃ、普通に、現実で見ても1時間以上は超える試合を漫画にするとそりゃ大変だなっていうふうに思いました。あとは意外とその応援する時のハリセンみたいなのが K-POP の TWICE とか以来に見たので、意外とこういうのもあるんだなって思いましたし、なんとなくバレエの日本チャチャチャっていう応援方法があると思うんですけど、でもあれはなんか細長い風船みたいな、野球もそういう感じなのかな、なんかあれをなんとなく思い出したのと、ラム選手と12番のチナ選手が、印象に残った。そして謎のビハインド、タクシー乗り付け入り待ちと黒人選手が三角座りして布かぶってたっていうのが今日のハイライトでした。というわけで今回のトピックはいかがだったでしょうか。今回も取って出し、かなり取って出したので全然話がまとまってなくて申し訳ないんですが、多分今日出さないとどんどんどんどん伸びちゃうので、もうちょっとぐちゃぐちゃでも早めに取りたいなと思って取らせていただきました。そしてお知らせが一つ。いつ行われるんだろうか。今月だったかな ?11 月に行われる。12月?ちょっと詳細があんまり存じ上げてないんですが、スケジュール。東京で行われるジャケ劇というイベントでですね、まあ、ポッドキャストのジャケットを展示するイベントがありまして、昔 CG をジャケ買いする、そんな表現があったんですけれども、まあ、ジャケットだけ、曲を聴かずにジャケットがいいから買っちゃおうとか聴いちゃおうとか、そういう感じで、ジャケットが気になるから聴いちゃおうっていう感じの展覧会を、表参道だったか裏原だったか、そのあたりで開催される。ちょっとひどいな説明が あるんですけれども、まあそこに、CD ジャケットサイズの、展示として、なんとゆるためちゃん出展いたします。ありがとうございます。ということでね、ぜひ東京関東圏お住まいの方、もしくはわざわざそのために足を運ばれる方などは、ぜひね、写真などを送っていただけると嬉しいです。はい。私はもうデータを送りましたので、修正がない限りは、そのまま飾られることでしょう。そしてね、ちょっと気になるのが、解像度が、指定のフォーマットで送れてないので、その代わり、サイズ、ちょっとバカデカサイズで、3メガぐらいのデータを送ったんですけれども、まあでも AI データだったらそのぐらいいってんのかな。JPEG でその3メガとかだった気がするんだけど。なんか、アドビの、ちょっととある、ていうか、アドビの、サンプル版でやったので、いや、でもどっちみちな、いられで書き出し直せばよかったのかな。ちょっとなんかミスった気もするんですけれども。まあ、とりあえず送りましたので、追ってまた日が近づいたらツイッターなどでご案内すると思うので、よかったらお近くの方はぜひね遊びに行ってみていただけたらと思います。またオンラインでもこのジャケ劇のイラストを描いていただいているイラストレーターさんであったりとか、主催の方かなとか、あとはめちゃくちゃ豪華ゲストでイラストレーターの中村祐介さんなども、オンラインで、トークに参加されるとのことで、ちょっとトークのチケットがまだ売ってるかわかんないんですけど、ちょっと前にまだ PTX で、チケット発売しているっていうのを見かけたので、気になる方はぜひぜひ早めにチェックしてみてください。もしかしたら来週、再来週ぐらいにはもしかしたら開催されるかもしれないので、お早めにどうぞ。ポッドキャスターの方も、まあ、とにかく CD ジャケットというか、ジャケットについて、話すトークになるのかなと思うので、特に中村さんはかなり論理的に、お話しされると思いますので、ぜひ、チェックしてみてください。実は私、中村さん、以前話したかな?中村さんの、 ポッドキャスト、中村さんが主催じゃないんだけど、なんだっけな、名前忘れちゃったんだけど、まあ中村さんが出ている、ゲストで出てるポッドキャストの公開収録に行ったことが随分昔にありまして、っていうのと、まあ中村さんも YouTube、 中村さんの YouTube でポッドキャストを配信していたと思いますので、まあそこら辺も詳しいと思いますし、何よりアジカンなど、まあ、CD ジャケットも手掛けられているので、かなり具体的なお話が飛び出してくるのではないかなと思っております。ぜひポッドキャスターの皆様も、ぜひチェックしてみるといいんじゃないでしょうか。私も含め、早くしないとチケットがなくなるかもしれない。オンラインだったらあるのかな、どうなんでしょうか。ぜひぜひジャケ聞きで、X、旧 Twitter などで調べていただけるといいのかなと思います。はい、というわけで、どこまで行った？この番組は毎週末1回更新をめどに年間50本を更新しております。Apple Podcast、 Amazon Music、 Spotify、 YouTube などで更新しております。ご感想は X にご感想をいただくか、概要欄のメールフォームよりいただけると嬉しいです。あと YouTube のコメントもぜひぜひお待ちしております。あと、お聞きのポッドキャストアプリで、レビューなんかもいただけると嬉しいです。星しかね、つけられない場合もあるので、その時はぜひね、コメントも、X とか、ちょっと、めんどくさいかもしれないんですけど、ぜひいただけると嬉しいですし、まあ、Twitter でね、直でメンションいただいても嬉しいです。リクエストなどもぜひぜひお待ちしております。というわけで、また次回お会いしましょう。ケリーでした。Don't waste time.